今教会学校に通っている子どもたちのように私もクリスチャンの家庭に育ちましたので、小さい頃からというか教会に通っていました。で毎年、夏には小学生の頃はキャンプに参加していました。私の出身教会はキャンプっていう言い方はしなかったんですけれども、夏季学校というふうに言っていましたが、でも同じように2泊3日でバスで、良いところに出かけてそこで、合宿というか夏季学校を過ごしていました。那須塩原温泉とかですね、ある学校のそういう宿舎を借りてグランド付きのところでいっぱい遊び回るようなところでやったとかですね、いろいろ覚えています。で確か小学校4年生か5年生の頃だと思うんですけれども、そのキャンプで教えられて初めて、自分で僕はこの御言葉が好きだというふうに思ったのがこの今日の12章の15節です。当時口語訳聖書で読んでいました。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。クリスチャンホームにいるので御言葉はいろいろ知ってたというか、で父が書をやって家の中にこういっぱい御言葉が貼ってあるので、ある意味こう暗唱聖句というか御言葉をいっぱい、覚えてはいたんですけれども、自覚的に僕はこれが好きだっていうのはこの御言葉が初めてでした。そのキャンプから帰って母に、そういう話をしたことをよく覚えています。その教会学校の中でどういうメッセージを聞いたのか、教会学校の先生がどのようにこの御言葉を教えてくれたのか、申し訳ないんですが全然覚えていないんですが、しかししっかり御言葉が残って帰ってきました。ある意味では理想的な教え方をしてくださったんだなというふうに思っています。やっぱり小学生にとって夏のキャンプ、みんなと一緒に寝泊まりをして一緒にお食事をして、そして思いっきり遊ぶという経験はものすごく大きな大切なものであると思います。ですから今年はなかったので本当にかわいそうだなと思います。そこで私が、そこでというかそのキャンプの中で私が喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという御言葉が好きになったその理由、理由って当時覚えてませんけれども、今思えば、理屈として教わったんじゃなくて、その、ある合宿をする中で、本当に、教会のお友達と、また教会学校の先生たちと、共に過ごし、共に喜び、いろんなお話をしたり、一緒に食事をしたり、そういう中で、本当に嬉しいなと、本当にこれは、良いものだなと、そんな実感の中で、この御言葉と相まって好きになったんじゃないかなというふうに思っています。当時とすればこの御言葉に向き合っても、これが実行できるのかとかですね、できないのかと、そういうことに考える、そこには及ばなかったんですけれども、でもできるできないの問題ではなく、ともかく共に喜び共に泣く、その世界に僕も行きたいなと、そういうふうに過ごしたいなと、そんなこう憧れのような思いで好きになったんだと思います。そして今教会こそそのようなことが、そのような交わりが実現する場所であるというふうに思っています。このローマ人への手紙の12章9節から愛するということについて信仰生活の実践としての勧めが語られていっております。で前回9節の箇所を、解説というかさせていただく中ではそのように申し上げていなかったんですが、 改めてこの9節の御言葉を学び、また何よりもこう自分で味わっていく中で、この9節は私たち一人一人が神様に向かって持つ愛のことを踏まえて述べているんじゃないかな、とそんなふうにこう思わせられています。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。私たちは愛する神様、そんなような言葉を持って祈り始めることは多いかなと思います。私は多いと思います。でもその愛する神様という言葉が口先だけにはなってないだろうか。愛には偽りがあってはいけない、これ偽善であってはいけない、表面的であってはいけないという意味です。上辺だけのものではない愛、思って私たちは主を愛しているのだろうか。その時に悪を憎み善から離れない生き方が問われる。この十二章の一節で、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、あなた方の体を捧げなさいと、神様に捧げなさいとあるんですが、神様を愛するからこそ整えられて清められてお捧げしたいと願う。今この9節、愛の勧めが語られるその冒頭といいますか、第一声において、あなたの主に対する愛はどうか、そんな語り始めだったんじゃないかと今思います。そしてそのような主への真実の愛が、主への真実の愛があってこそ、初めて私たちは本当に兄弟を愛するという、隣人を愛するということに向き合うことができるんだ、重要なポイントであると思います。で、十節に続くんです。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬しなさい。神様のこの素晴らしい愛に応えて、神を愛するものとされた私たち、この者たちがキリストにあって兄弟とされた神の家族を愛する、兄弟愛を持って愛する、骨肉の関係のように、いやそれ以上に愛する、その相手を優れたものとして尊敬しなさいとあります。まさに骨肉の関係を超えて、本当に素晴らしい神の家族として愛する、その相手を優れたものとして尊敬する。この優れたものっていうのは、何か特別な能力があるとかそういう意味ではなくて、神様に選ばれた愛されているものとして認めて、そういう意味で尊敬するということだと思います。現に私たちが、私たち自分自身が求める、誰一人こう愛、みんな愛されたいと思っていると思うんですね。もうその求める愛の形、その究極は自分自身の存在を尊く受け止めてもらうということだと思います。愛の表現はいろんな形があると思いますけれども、究極的にはこの私というか自分自身を尊く受け止めてもらうということだろうと思うんです。神様から私たち一人一人は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私の目には高価で尊いと言っていただく神の形に作られた私たちですけれども、この私たちはまた同じように神の形に作られた人から、そのように尊く受け入れられたいという願いがあるだろうというふうに思うんです。尊敬されるということは決して偉く思われたいという意味ではありませんけれども、そのように思う願望を持つ私たちは、 まずここでは兄弟もそう思っているので、その兄弟に対して本当に神の家族として尊く尊敬を持って愛そうというか、まあ見ようということになっていくんだと思います。ですから、ある意味で私たちはこの兄弟を愛するということは、その兄弟を神様が愛し受け入れている。それを私たちもそうするわけですから、神様の働きというか、神様の姿の一端を私たちも担うようにして、兄弟を愛するのかなと。愛するということが働きという言葉はふさわしくないかもしれませんけれども、でもその神様のあえて言えば働きの一端のようにして私たちも兄弟を愛する。ですからこの働きは11節、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕える中でなされるものであるけれども、愛、人を愛していくということは忍耐がいることだと思います。現実問題として。ですから12節に続く、望みを抱いて喜び苦難に耐えひたすら祈りなさい、ひたすら祈りながらそれをしなさい、こんなふうに続いていくところであったわけです。で、2つの節を飛んで15節ですけれども、今度は新改訳2017番でお読みします。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。今日最も注目したかったのはこの御言葉です。で、小学生の私が好きになったくらいの御言葉ですから、その意味は一目瞭然、明快だと思うんです。解釈が難しいというようなものではありません。読んだ通り、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。しかし今日は好きだで終わんないで、これに向き合っていきたいと思うんです。どっちかといったら、どっちが実行しやすいでしょうか。喜んでいる者たちと共に喜ぶということだろうか、あるいは泣いている者たちと共に泣くということだろうか。どっちも難しいっていうのもそうかもしれませんけれども、どっちかといったらどっちかなと、皆さんどう思われるでしょうか。一般的にというか、私たちのこの教会の中でも、本当に困った被災地に対して復興を支援させていただいたり、本当に一部ですけれども、あるいは困っている人に助ける思いを持って何かをしたり、大変な目に遭っている人に、同情するというか、かわいそうだなと思うのは共に泣くとちょっと違う気もしますけれども、そういうものっていうのは私たちの心に比較的あるのかなと思うんです。身近なところにあるのかなと思うんです。でも、私たちの身近なところというよりも、それぞれ自分自身のことですけれども、自分のこととして考えるときに、喜んでいる者たちと喜ぶということの方がある意味難しいということはないでしょうか。喜んでいる人たちと共に喜ぶということもいっぱいあると思うんです。ですから微妙かもしれませんけれども、でも本当に自分にとって真に迫る問題というか、そういう中では喜んでいる者たちと本当に私は喜んでいるのだろうか、いささかクエスチョンになる時がことがあるんじゃないかと思うんです。人が先に出世したとかですね、何かとても良いものを持っているとか、誰かに褒められたとか、その程度でもですね、なんかこう逆に不愉快まではならないかもしれませんけれども、別に私にとっては嬉しくないというような感情、皆さんはどうでしょうか。隣で蔵が立つとこちらは腹が立つって言いますけれども、ありそうですよね。この間地域の牧師会で牧師たちがこういう状況の礼拝だっていうことを分かち合ったんですけども、 みんなマスクしてるからどう思ってるのかわからないっていうのがありまして、確かに今私も言いながら全然違うのかなと思いながら、ちょっと皆さんの反応を不安に思ってるんですけども、でもあるかなと。ある、施設で牧師たちが交代でメッセージに行ったんですけれども、ある時私が行って、で温かく迎えてくれたんですけれども、来週は川口教会の高尾先生がいらっしゃいますって言ったら、うわーって一人の姉妹が拍手して喜んだんですね。何その喜び方。まあ言いはしませんでしたけれども、ちょっと私の心をよぎりましたね。でも目は口ほどに物を言うというか、その瞬間その姉妹は黙ってしまいましたけれども、まあそんなようなですね、小さい話で言っても妬みっていうんですか、あるのかなと。生まれつきのままの人間では持っているものです。いや、クリスチャンになってもそれを引きずっているという現実があるんじゃないだろうか。自分にとって真剣に考えれば考えなきゃならない問題であるからこそ、そういうふうに思わせられる事柄ってあるんじゃないだろうか。どんなふうに思うんです。そうすると、喜んでいる者と共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいっていう御言葉が本当に素晴らしいなと思いながら、実行できないという自分に直面する。改めてこのローマ書12章は信仰生活の実践について語られていきますけれども、その冒頭はですからで始まるんです。第3版はそういうわけですから、まさにここまで語られてきたことをしっかり踏まえた上で、この信仰生活の実践に取り組んでいこう、でなければ無理だと。このですから重要なんです。今1章から11章まで、学ぶことはできないですけれども、ここまで語られてきたこと、主イエスキリストにあって、その贖いによって私たちは神のものとされたんだ、新しく生まれて、そして与えられた御子の御霊によって天の神をアバ父よと、お父さんと呼べるような存在にされたんだ、そしてあなたは私の愛すること、まさにそのように認められて、そして愛する兄弟姉妹と共に生きる存在にされているんだ。その上で、あなたはその兄弟姉妹と共に歩んで、共に喜び、共に泣きなさいと言われている。でもそのことを忘れてしまうときに、私たちはこの一緒に共存する友が、まるでライバルかのように、あるいは敵であるかのように、勘違いをしてしまう。その時に神の国に生きるような恵みではなくて、本当に寂しさが私たちの心を覆うんだと思うんです。妬みというものは、そもそもその人と自分とを比べて自分の存在価値みたいなものを思おうとするからこそ起こるんじゃないかと思うんだけれども、でも神様によってあなたがあるということを思う時に、そんなこと全然関係ないんだと。あなたはあなた、神様に愛されているあなた、彼はむしろあなたの愛する兄弟だ、彼女はあなたの愛する兄弟だ、そのことを思う時に初めてこの御言葉が実行されつつあるんじゃないかなと思います。この教会の中で、まあ、教会の場所だけじゃなくてですね、クリスチャンの中で、本当にまずクリスチャンの中からだけでも喜ぶ者たちと共に喜べたら、すごい幸せですね。300何人の分の喜びを自分も担うと。まあ一回一回お祭りしなくてもいいんです、もちろん。そんなことしてたらキリがないので。ただ、でも本当に一人一人のことを思って喜ぶ。いや、そんなこと言わずに目の前の一人からでいいんですけれども、喜べたらすごいですよね。自分の喜びも喜び、嬉しいですけれども、友の喜び、兄弟の喜びも私の喜びだとしたら、今度こう倍になってくる、2倍になってくる、3倍になってくる。すごいことだと思います。また彼の悲しみを一緒に悲しむことができるならば、私の悲しみを一緒に悲しんでもらえるならば、泣いてもらえるならば、どんなにか慰められるだろうか。皆さんの生活する環境の中ではノンクリスチャンもいっぱいいるでしょう。職場において、あるいは家庭においても、でも皆さんがそこに立って、まずこの共に喜び共に泣くということを そこに持っていくならば、皆さんを通して神の国がそこに実現していく、素晴らしい交わりが始まっていくということだと思います。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りながら私たちが励むことであります。今喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいという御言葉は、私たちに対する命令ではなくて、そのような世界に私たちを招いてくださっていると、そんな素晴らしい福音だと思います。今まで人の喜びが喜ばれなかった自分の心、しかしこれからはこの御言葉にあって生きて喜べるものとされる、そのことを本当に御霊の助けを祈りつつ願っていきたいと思うんです。前後に語られている御言葉に少し触れて終わります。中心に据えるべきことは、まあ、同じであります。あなたはキリストにあって罪許され、義とされて生かされたもの、愛されているもの、そして本当に神の家族とされているもの、その中で聞く御言葉であります。続く御言葉は16節、互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい、自分を知恵あるものと考えてはいけません。一つ心になるとは、心を合わせるっていうだけじゃなくて、まさにこの頭なるキリスト、イエス様の心になる。フィリピ2章の6節の文語訳、私好きなんですけれども、キリストイエスの心を心とせよ、まさにキリストの心として一つになる。でその時に兄弟姉妹に対する見方が変わってくるんだと思うんです。私の視点で彼を、彼女を見るのではなくて、イエス様の視点を持って見させていただく、光り輝いて見えるんだね、そんな風に思うんです。一つの神の家族として、また一つのキリストの体として、私たちはむしろ弱い部分を尊ぶ。若い頃はそうじゃなかったっていう言い方はなんか難なんですけれども、スポーツとかやってて怪我をして、そしてその怪我をして、まあ怪我したところが治れば治ったんですけれども、最近ですね気づいたんですけれども、一つ怪我をすると連鎖してですね、他を怪我していくんですね。そういうふうに自分のこの弱さと衰えを感じるんですけれども、まあ、そのようなこう自分のこう体の状態をなんか分かってきたので、弱いところってすごくこうかばうんですね。で一つ壊れると全部壊れる。でも一つが助かると本当に全体が生きてくる。なんか頭にイメージしてるのは剣道なんですけれども、相変わらず。まあでもそういう何をするにしても、そういうところってあるかなと。私たちのこの共同体の中でも、むしろ弱いところに、弱いというか、でも立場の弱いところに、いたわるというか、尊くする。そのことによって全体が生きてくるということが、まさにこの群れの中にあることであります。自分を知恵あるものと思うならば、それができなくなります。ですから、自分を知恵あるものと思うなとあります。飛ばした13節に振り返っていきます。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。まあ、当時の背景があったと思います。ものを共有していた、あるいは当時宿がなかった、そういうことがあった中での言葉だと思いますけれども、今日でもふさわしく私たちは本当に兄弟姉妹の必要といいますか、単に物品に限らずですね、共にその人の必要を考えて祈っていきたいと思います。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけませんとあります。この文脈の中では、この14節は、教会の中、兄弟姉妹との関係の中で言っていると思います。ですから、キリスト教信仰のために迫害ということではなくて、この愛する兄弟姉妹の中でありながらも、成長途上にあっては、サタンの攻撃に遭い、あるいは人に辛く当たるという人も起こってくるだろう。でもそういう中でそれを呪ってはいけない、むしろ祝福しなさいというんですね。これはもう身近に人間関係なので、私たちの中でもこううまくいかないということはあり得ると思うんですけれども、でもその相手に対して祝福しなさいと。で祝福するというのは、人間が人間を祝福するというのは、この 何かをその人にしてあげるってことじゃなくて、その人に対する神様の祝福を祈るっていうことです。ヤコブが子供たちに対してこの神様の祝福を祈ったように、私たちもその兄弟姉妹に対して神様の祝福があるようにと祈るということです。そういうふうにこう祈っていく中で、不思議と私たちの関係は本当に主にある平安に満たされたものと変えられていく、そういう希望を持っています。改めて中心となる御言葉は14節ですけれども、今日の箇所において皆さん心に留まったところはどうでしょうか。コラムに書きました御言葉を最後に読んで終わりたいと思います。コラムに引用したのはもうそこをじっくりと学ぶことはいたしませんが、詩篇の133編を最後に書いています。こういう御言葉があります。詩篇の133編の一節、見よ何という幸せだろう、見よ何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。これはこの兄弟たちが一つになって共に生きることが、とにかく楽しいんだと、幸せなんだということよりも、そこに神様の祝福があるということなんですね。それは頭に注がれた尊い油のようだ、それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴る、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。私たちもこの神様の豊かな交わり、共同体の恵みに入れられていることを覚え、またこれがさらに豊かな、まさにキリストの愛に満たされた交わりの教会として豊かに成長するように、互いにその中に生きることが満たされるよう、満たされて生きることができるように祈ってまいりたいと思います。主の前に、御言葉の前に静まるひとときを持ちたいと思います。